週刊イラン。
ラジオを聞きの皆様、こんばんは。
今夜のこの時間もこの1週間にイランで起こった出来事を振り返ってまいりましょう。
この1週間の主な出来事です。
イラン、ロシア、アゼルバイジャンの首脳会談がテヘランで開催されました。
数百万人の巡礼者がイラクのイマーム・ホサイン廟に向かっています。
覇権主義との闘争の日の行進が実施されました。
この数日、イランとイラクの国境の町はイラク・カルバラのイマーム・ホサイン廟を訪れようとするシーア派の巡礼者たちであふれかえっています。イランの人々だけでなく、近隣諸国の巡礼者たちも大勢シーア派三代目イマームホサインを追悼する行進に参加するため、イランからイラクに向かっています。
11月9日にあたるイスラム暦サファル月20日は、イマーム・ホサインとその教友たちがカルバラで殉教した日から40日目のアルバインの日です。この日、世界中から何百万人という巡礼者がアルバインの追悼儀式に参加するためカルバラに入ります。
先週、テヘランでロシア、アゼルバイジャン、イランの首脳会議が開催されました。この会議は3カ国の戦略的な関係の拡大を強調した声明を発表し、幕を閉じました。
この会議は政治的な観点から特別な重要性を有していました。また会議の傍らで、ロシアとアゼルバイジャンの大統領がイランの最高指導者と会談しました。
ロシアのプーチン大統領は、イラン・イスラム革命最高指導者のハーメネイ氏と会談した際、今回のイラン訪問と最高指導者との会談に心からの満足の意を示し、イランはロシアにとって偉大な隣国、戦略的なパートナーであり、さまざまな分野の関係拡大と強化に向けて、あらゆる機会を活用していくと強調しました。
ハーメネイ氏はプーチン大統領との会談で、数カ国の支援を受けたテロリストに対するイランとロシアの抵抗は重要な結果につながるとし、シリアのテロリストを支援するアメリカ主導の有志連合軍の敗北は否定できない事実であるが、彼らは今も陰謀を企てている。そのため、シリア問題を完全に解決するためには、確かな協力を続けることが必要だと語りました。
ハーメネイ氏はまた、アゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談し、両国の深い結びつきと協力拡大の必要性に触れ、バイの意思によりさまざまな分野での協力や関係を拡大すべきだと語りました。
政治・安全保障問題の専門家であるベヘシュティプール氏は、イラン・ロシア・アゼルバイジャンの首脳会議の重要性について次のように語っています。
イラン・アゼルバイジャン・ロシアは アゼルバイジャンとロシアが鉄道などによって陸路からペルシャ湾やオマーン海にアクセスできるよう、北と南を結ぶトランジットルートを活性化しようとしている。またイランが鉄道によって北コーカサスやアゼルバイジャンにアクセスするための状況も整うだろう。イラン、アゼルバイジャン、ロシアの3カ国は石油・天然ガスの生産国であり、3カ国の協力は石油市場でも、また石油とガスのヨーロッパへの移送においても影響を及ぼす。このことから今回の訪問ではエネルギーや技術といった分野の3カ国の新たな協力が提起された。
こうした中、このような目的の傍らでプーチン大統領は別の目的も追求していました。ベヘシティプール氏は次のように語っています。
イランとロシアの協力は近年政治や安全保障などの分野で拡大している。この協力の最たる形がシリア問題とシリア政府のテロとの戦いへの支援である。二国間関係では政治とともに技術や経済といった分野も考慮に入れる必要がある。例えば現在ブーシェフル原子力発電所の第2、第3フェーズの問題が提起されている。これはイランとロシアの原子力発電における新たな協力を示すものだ。
政治からスポーツまで、イランの最新の話題、毎週火曜、週刊イラン。
11月4日にあたるイラン暦アーバン月13日は、覇権主義との闘争の日でした。
アーバーン月13日、イラン暦のこの日、イランでは異なる3つの年に覇権主義に対するイラン国民の闘争の歴史において重要な出来事が起こりました。イランのパフラビー政権がイスラム革命の指導者ホメイニ氏をトルコに追放した日、イスラム革命勝利を前に王政によって児童や生徒多数が殺害された日、そして革命を支持する大学生がテヘランのアメリカ大使館を占拠した日です。
ハメネイ氏は先週木曜朝、アーバン月13日の覇権主義との闘争の日を前に児童生徒や大学生数千人を前に演説しました。ハメネイ氏はこの中でアメリカがイランに敵対する理由について重要な表明を行いました。ハーメネイ氏は次のように強調しています。
アメリカは言葉通り真の意味での敵である。これは実際否定的な見方や偏った考え方から来るものではなく、経験、問題の正しい理解、事実を見たことから来るものだ。
エルマムズィー一つの最初の
ハーメネイ氏はアメリカのイラン国民に対する深い敵対は彼らの目算の誤りと過去の過ちの繰り返しによるものだとし、アメリカは身を結ばない陰謀を続けている。なぜなら彼らは敵対心によって正しい判断を下し、事実を目にして理解することができなくなっているからだと語りました。
イランの政治史の中では覇権主義勢力に対する数多くの放棄が行われてきました。そのそれぞれがイランの政治的な変遷の中で特別な重要性を有しています。中でもスパイの巣窟であったアメリカ大使館の占拠事件は特に重要です。1979年11月、イランの大学生はイスラム革命に対するアメリカの数々の陰謀に抗議し、テヘランのアメリカ大使館を占拠しました。この日は実際、革命を支持する若者たちの日であり、彼らはアメリカのスパイの巣窟を占拠することによって、 敵の動きを阻止しました。
週刊イランは IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。
先週イラン外務省のジャーベリー・アンサーリアジア・アフリカ担当次官が出席する中、カザフスタンのアスタナでシリア和平協議の新ラウンドが開催されました。アスタナで開催されてきたこれまでの7回の協議にはシリア政府の代表団、包括的な停戦協定を受け入れた反体制派のほか、イラン、ロシア、トルコが出席しました。
シリア危機は地域のパワーバランスをシオニスト政権イスラエルに有利な形に変えるため、サウジアラビア、アメリカ、そしてその同盟国の支援を受けたテロ組織が大規模な攻撃を仕掛けたことにより、2011年から始まりました。しかしシリア政府軍は抵抗勢力の協力を得て、この数ヶ月テロ組織に大きなダメージを与えてきました。ジャーベリー・アンサーリー外務次官は2日間の協議を終えた後、記者会見で、この協議の重要な結果はシリアに緩衝地帯を設けることになったことだと語りました。
アスタナでの今回のシリア和平協議は、すべての関係グループが出席し、シリアの領土保全とテロや過激派との戦いを強調する共同声明を発表し、先週火曜夜閉幕しました。
抵抗陣営を弱め疲弊させることがシリア戦争におけるアメリカやシオニスト政権の計画的な真の目的でした。シオニスト政権は地域における ISIS の陰謀や情勢不安を続けさせ、サウジアラビアや一部のペルシャ湾岸諸国と戦略を同調させることにより、この悪しき目的を追求しようとしています。しかしこうした陰謀にもかかわらず、抵抗陣営はシオニストの敵に対する抑止力となっています。
これについて最高指導者のハーメネイ氏は先週、レバノンの抵抗ウラマ国際連盟のハムード会長にメッセージを寄せ、次のように強調しました。
シオニストの侵略的な政権との多様な闘争の継続を、この重大な責務を感じているすべての人に勧告する。
ハーメネイ氏はさらに次のように語っています。
神の約束はこの闘争の絶対的な援助であり、あなた方の現在の会議はこの大きな動きの一環である。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスは parstoday.com/ja です。